はい、おはようございます。今日も聖書から福音、良い知らせということで、覚えてみたいと思います。今日は神と共に歩む幸いということで、神様と共に歩む幸いな人生への招きということで覚えてみたいと思います。でまず聖書は、最初にこの聖書の一番後ろの方のヨハネの手紙第1というところがあります。新約聖書で、この聖書で483ページの上の方に10と書いてあるところで、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです、ということで、この神と書いてありますけれども、すべてのものを作って、そして宇宙も、この太陽系、地球、そして地球のあらゆるシステム、仕組みを作って、まあいろいろこの大気にしても循環するようにできていますし、植物と動物の間の酸素の循環もできていますし、まあいろいろなものがこう仕組みがうまくできています。この私たちの人間の体の仕組みもちゃんと考えて作った創造者、すべてのものを作ったその神、私たちがその神を愛したのではありません。残念ながら、せっかくこの私たちのために美しいこの世界の自然というですね、このネイチャー、すごいものを作って私たちを喜ばせてくださっているのですけれども、残念ながら私たち人間は神様から離れて自分勝手な生き方をしてしまいました。神を愛しませんでした。その神を愛さなかったのですけれども、この創造者である神が私たちを愛してくださいました。私たちは本当はこの神を愛するべきですね。そして感謝するべきです。当たり前のことですね。しかしそれさえしませんでした。その罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。神の側で愛してくださった。この神は私たちを永遠の愛で愛してくださっている。神は愛ですと、この後に書いてあります。永遠に愛である方、その方が私たちの罪、私たちが神様を愛さなかったその罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。神の側では、その私たち、神を愛さなかった私たちの罪のためになだめの捧げ物と書いてありますけれども、この私たちの罪を身代わりと負って死ぬために、あの十字架で私たちの罪を全部引き受けてくださって、この方を信じる者を救うために、あの十字架に身代わりとなってくださった、それがこのなだめの捧げ物ということで、そのために御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが愛さなかった のですが、その私たちを救うために、この方を信じれば救われる、そのためにご自分の御子を使わされました。そしてその方が私たちのところに来てくださいました。この世界では、いろいろなニュース事件が起こりますけれども、これ以上の事件はない。全く驚くべきことです。そんなことがあっていいものかとですね、いうことが今から約2000年前に起こりました。私たちを作った方、ご自身が私たちを救うために人となって来てくださった、その方がこれ巫女と書いてあります。で、この前の方ですけど、ルカの福音書というところでは、この巫女という方が、神ご自身が来てくださった、そのことがちょっと書いてあります。ルカの福音書の19章というところを開いてみます。この前の157ページ、ルカの福音書の19章、ここにザーカイという人が出てきます。少し読んでみます。ルカの19章1節、それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。というこのザーカイさんがイエスという方、この先ほどの巫女、神の巫女で、全てのものを作った神ご自身であって、その方が人となっていらっしゃいました。来たですね。それからイエスはエリコというところに来て、その町の中を通っていると、ザーカイという人がいて、その人は税金を集める、ローマの税金ために税金を集める、その主税人の頭で金持ちでありました。で、3節で、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。大変お金はあったんですが、背丈がありませんでした。大変お金はあったんですが、身長が足りなかった。で、周りに大勢人がいて、垣根のようになって見えなかった。で、4節で、それで先の方に走って行き、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。大変な金持ちでありましたけれども、イチジクグワっていう木にですね、走っていって、タタタタタッと、よじ登ったわけですね。そしてそこをこのイエスという方が通ってくるので、この機会に、ぜひ見たいものだ、お会いしたいものだと思って登ったわけです。そうすると、5節で、イエスはその場所に来ると、今度はイエスっていう方、この方がその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。初対面なはずですけれども、このザーカイという名前を知っていました。私たち一人一人の名前や私たちのことを全部知っていらっしゃるお方であります。ですから、ザーカイと、呼ばれた方からするとびっくりするんでしょうけれども、名前を親しく呼んでくれました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私たちもイエスという方を 知りませんでした。ですから上からどんなやつなのかとですね、イエスという方を、こう上から見下ろしているような感じだったんですけれども、そこは位置が違いました。私たちが上から見下ろすような方ではなく、私たちがはるか見上げるすごいお方だったのですね。ですからそこは場所が違うですね、どうぞ下に降りてくださいね、あなたはちょっと見下ろしているけれど、そこはあんまり良くないですね、まあ、降りてきて、ちゃんと見てください。イエスという方は見下ろすような方ではありません。そして親しくおっしゃってくださいました。今日あなたの家に泊まることにしている。まあ、この酒税人というこの職業は大変みんなに嫌われていました。ですから大変嫌われていた人なんですね。でもびっくりですね。あなたの家に行って泊まる。普通そんなことをしてくれる人なんて誰もいなかったですね。みんなから嫌われていたんですけれども、泊まってくださると言われました。6節で、ザカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。で、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。まあ、別の言葉ですと、つぶやいた。ブツブツ、ブツブツブツブツ。なんであんな人なの？まあ、罪人とここで周りの人が言ったわけです。あんな人のところに、なんで？ということですけれども、まあ、よくよく考えますと、私たちはみんなあんな人と言われるようなものであります。神様の前にあんな人、あんな生き方をして、神様に対してあんな失礼なことをして、あんな人と言われてもしょうがない。これが私たちみんな神様の前にそういうものですと聖書は教えています。そしてこのザーカイさんはその後このイエス様を信じたわけですけれども、8節で、しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。このザーカイさんは財産お金よりもすごいいい方を見つけたんですね。お会いしました。財産もいりません。もうこの方がいれば私はもうそれで十分です。ですからもっといいものを見つけた、お会いした、すごいお方にお会いした。ですから財産もいりません。もう私が持っている財産もう全部あげちゃうから、まあイエス様だけいれば私は十分です、と。この同じようなことをこの後のピリピ人への手紙というところでパウロという人がこのイエスという方、とっても素晴らしい方を見つけて、そして今まで持っていて自分が素晴らしいものだと思っていたものを憤怒のごとく私には思えてしまいましたと言っています。このイエスという方を見出した、お会いした、その喜びは他の何にも勝ります。そのザーカイさんはこのイエスという方にお会いしたわけです。9節でイエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました。ザーカイさんは救いを見出しました。素晴らしい、この私の主である神である、そのお方、私を愛して私のために 十字架におかえりになってくださった。今の私たちから見ますと、このとてつもない神にお会いした、その時に今日ザーカイさんは救われました。この人もアブラハムの子なのですから信じたっていうことですね。そして10節で、人の子、人となってこられた神ご自身、イエスという方は失われたものを探して救うために来たのです。みんな神様の前から失われてしまっています。迷い出て、そして神から離れ去って迷子になった羊のようです。その失われたものを探して救うために来たのです。来ました。迷って、そして迷い出たこの私たち一人一人、そして本来神でないものを拝んでしまったり、この神様から離れて自分勝手な生き方をしてしまった、全く汚れた羊のように汚くなってしまった、この私たちを探すために神自らがわざわざ私たちのところに来てくださった。失われたものを探して救うため来ましたと、私たちのところに来てくださった。この神という方、イエスという方、この方をザーカイさんは見出しました。分かりました。信じました。そして救われました。この前のマタイの福音書というところを開いてみますと、ここにこのイエスという方が語られている言葉があります。マタイの11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。迷い出てしまった人ということですね。神様のもとから迷い出て、日々疲れて、そして苦しんで悩んでいる、また暗闇の中で絶望の中にいる、神から離れて死の中にいる、このすべて、私たちすべての人に向かって私のもとに来なさいと、私たち一人一人を招いてくださっております。私たちのところに来てくださった。そして私のもとに来なさいと招いてくださっている、この神という方が私と共に行こうではないかと、私たちに招いてくださっている。まあ、このマタイという人もこの9章というところで、酒税人の一人、このマタイも酒税人の一人でしたけれども、酒税所に座っているところをこのイエスという方が、私についてきなさい、レッツゴー、一緒に行こうではないかとですね、この呼びかけてくださいました。今まで一人で歩んでいたその人生から、私と一緒に行こうと呼びかけてくださって、その時マタイは立ち上がった。そしてこのイエスと一緒に行く、その人生へとスタートしました。私たちも皆神様から離れて一人ぼっちの生き方をしていた、暗闇の中、そしてこの苦しみの中、疲れて重荷を負ったその中にいたのですけれども、私のもとに来なさい、さあ行こうとですね、招いてくださって、その方を信じたこの ザーカイさん、そしてマタイ、このマタイの福音書を書いたマタイさんもやはりこのイエスという方を信じてこの方と共に生きるようになりました。この後旧約聖書の詩編の23編というところを開いてみます。詩編の23編で、このイエスという方を信じた特にクリスチャンにとりまして、この詩編の23編はこのことを私たちに教えてくれています。詩編の23編で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、主と共に歩む人生へと、このイエスという方が私たちを招いてくださいました。私たちの罪を全部許してくださったばかりか、信じる者の罪を全部許してくださったばかりか、ここでは共に歩んでくださいます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、何故ですかと、この後に書いて、この真ん中辺に書いてあるんですけれども、あなたが共におられますですからっていうことですね。そしてですから、この2節、そして3節、4節なるわけですけど、4節見ますと、たとえ死の影の谷を歩むとしても、ここであなたが共におられますっていうことです。私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、たとえ死の影の谷を歩むととも、主あなた共におられますとですね、まあ、このことはインマヌエルですね、あのマタイの福音書の一番最初の方に書いてあります。インマヌエルですね、エルですね、神が私と共にいらっしゃいますと、その人生私たちを招いてくださって、そして信じた者と共に歩んでくださいます。五節見ますと、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整えてくださいますということですね。この食卓というのは素晴らしいことですね。一緒に食事をしてくださいます、私の食卓にさあどうぞとですね、一緒に食事をしようではないかですね。あの報道息子のお父さんも、もうこの息子が帰ってきた時に喜んでですね、さあこの祝宴だ、一緒に食事をしようですね、美味しいこのビフテキのようなこのものがですね、ドーンと枯れてですね、さあ喜びの宴会だですね、私たちをその神の食卓に共に預からせてくださいます。そして、6節見ますと、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいます、主と共に住まいます、主と共に生きる、永遠にこの私を愛してくださった創造者であるこのお方、イエスという方と共に、神と共に、私は私を愛してくださった方と共に生きる人生へと入りました。そしてそれは永遠に続きます。この神と共に歩む人生に今も神は招いていらっしゃいます。私のもとに来なさいと。そしてこの共に歩んだ有名な人が、この旧約聖書の最初の方に出てきます、エノクという人が出てきます。365年生きた、そして神が彼を取られたのでいなくなった、死を見ずして天に引き上げられた一人の 人ですけれども、この365年365日神と共に歩んで、そして天に引き上げられました。また聖書の別のこのルカの福音書の最後の方には、よみがえったイエス様が自分たちと一緒に歩んでおられたのですけれども、知りませんでした。でもこのイエスという方は共に歩んでくださいました。最後にヘブル人への手紙というこの新約聖書の特に後ろの方ですけれども、そこの13章5節、ページは456ページ、そこを読んでみたいと思います。5節、金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。この後ですけれども、主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたと書いてあります。このお方が、主ご自身が、私は決してあなたを見放しません、あなたを見捨てませんと言ってくださっております。私たちはこの方を捨ててしまったのですけれども、この方はご自分を私たちのために捨てた。あの十字架でご自分が自分を捨てても、私たちのために自分を捨ててでも、私たちを決しては捨てない。すごい方ですね。私たちはこの方を見捨ててしまいました。弟子たちもみんな見捨てたんです。しかし決して見捨てませんでした。かえってご自分を捨ててでも、あなたを決して捨てない、見放さない。すごい方ですね、神という方は。決して捨てないよと私たち、その証拠はあの十字架であります。羊飼いは、良い羊飼いは羊のために自分の命を捨てます。愛しているので決して羊は捨てない。自分を捨ててでも羊を守ります。これが私たちの、主は私の羊飼いです。こういう方です。この方を信じての幸いな、神と共に歩む人生に入られますよう、心からお勧めいたします。今日は以上です。